皆さん、こんにちは。次世代蓄電テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
そして、エネルギー貯蔵の専門家、トロイです。今週も最新の蓄電技術の話題をお届けします。
トロイさん、今週もとても興味深いニュースが届いていますね。特に、ナトリウムイオン電池の商用化や、長期間エネルギー貯蔵、そしてバッテリーリサイクルの大規模化といった動きが目立ちます。
そうですね、スージーさん。次世代バッテリー技術の実用化が加速し、それが電力系統や EV 市場に大きな影響を与え始めています。特に、これまで研究開発が先行していた技術が、いよいよ大規模な市場投入へと移行する兆しが見られます。
まさに、エネルギー転換期を象徴するようなニュースばかりですね。では詳しく見ていきましょう。まずは、ナトリウムイオン電池の話題からですね。ユニグリッドが住宅用システムを欧州で展開し、年内には米国でも展開するとのことですが、これはどのような意味を持つのでしょうか。
M、S、ユニグリッドは初の住宅用ナトリウムイオン蓄電システム、NA カーサを欧州で展開し、米国でも年内導入を目指します。独自のナトリウムクロム酸化物可相度技術を採用し、9.25kWh の容量、1万サイクルの長寿命、優れた安全性と広い温度耐性を実現しています。
1万サイクルは非常に長い寿命ですね。リチウムイオン電池と比べて、どのようなメリットがあるのですか？
ナトリウムイオン電池は、リチウムよりも豊富で安価なナトリウムを主材料とします。これにより、原材料のサプライチェーンリスクを低減し、コストを抑えられます。また、リチウムイオン電池に比べて発火リスクが低いなど、本質的に安全性が高いという利点もあります。
なるほど。安全で安価なナトリウムイオン電池が家庭に普及すれば、再生可能エネルギーの自家消費がさらに進みそうですね。続いては、次世代バッテリーの動向について、エール大学のレポートが報じていますね。ナトリウムイオン電池がグリッド貯蔵市場で台頭すると分析されているとのことですが、その背景を教えていただけますか？
このレポートによると、EV 販売の増加と電力網の貯蔵需要拡大を背景に、安価で高性能、希少材料依存の低い次世代バッテリーの開発競争が激化しています。ナトリウムイオン電池は、リチウムに比べて原材料が豊富で安価なため、特にグリッド貯蔵市場で重要な役割を果たすと期待されています。
原材料の豊富さが大きな強みになるということですね。コストと安全性以外にも、グリッド貯蔵においてどのような利点があるのでしょうか。
はい、ナトリウムイオン電池は、初期のリチウムイオン電池に匹敵するエネルギー密度に達しており、電力網の安定化や再生可能エネルギーの統合に必要な性能要件を満たすことができます。サプライチェーンの安定化にも貢献し、より経済的な大規模エネルギー貯蔵ソリューションを提供できます。
サプライチェーンの安定化は、現在の世界情勢を考えると非常に重要なポイントですね。中国の CATL が商用 EV 向けに超高速充電バッテリー ティエンシン2を発表したというニュースです。6分48秒で 80% 充電可能とは驚きですが、どのような技術が使われているのでしょうか。
CATL が発表した ティエンシン2は、商用 EV 向けの 8C 超高速充電バッテリーです。内部抵抗を業界平均より 50% 削減し、グラファイト粒子への原子レベルの界面再構築技術を適用することで、この超高速充電を実現しました。
それだけの速さで充電できると、バッテリーの劣化や安全性は大丈夫なのでしょうか。
はい、原子レベルの界面再構築により劣化を抑制し、最大10年または100万キロメートルの長期保証を提供しています。-20°C といった低温環境でも優れた充電性能を維持できる点も特筆すべきです。
長期保証までつくとは、商用 EV の運用効率が大きく向上しそうですね。同じく CATL が、ナトリウムイオンバッテリーエネルギー貯蔵システム、テナーソディウムの商業化を開始したとのことですね。これは世界初の現場検証済みとのことですが、どのようなシステムなのでしょうか。
テナーソディウムは世界初の現場検証済みナトリウムイオンバッテリーエネルギー貯蔵システムです。極端な温度下での優れた性能、15000サイクルという長寿命、高い安全性、 そしてリチウムイオン電池に比べてわずか 1% に抑えられた補助電力消費率を特徴としています。
1万5000サイクルとは非常に長寿命ですね。これはリチウムイオン電池の代替として期待できるのでしょうか？
はい、その通りです。リチウムイオン電池のサプライチェーンは希少金属の制約にさらされていますが、ナトリウムイオン電池は豊富で安価なナトリウムを主原料とします。 CATL は2026年末までに中国国内で1ギガワットアワーを出荷し、2027年からは国際出荷も予定しており、非リチウム系蓄電技術の商業化における重要なマイルストーンとなります。
環境への配慮とコストの両立が図れるのは素晴らしいですね。カナダのモーメントエナジーがセカンドライフ EV バッテリー工場メガファクトリー1を開設したというニュースですが、セカンドライフバッテリーとは具体的にどのようなものでしょうか？
セカンドライフバッテリーとは、電気自動車での利用には適さなくなったものの、まだ十分な容量と性能を保持している EV バッテリーを、定置型エネルギー貯蔵システムとして再利用するものです。モーメントエナジーの工場は、これらを検査、再パッケージ化し、データセンターや病院向けのシステムを製造します。
使用済みバッテリーを再利用することで、どのようなメリットがあるのですか？
新品バッテリーの製造に必要な原材料の採掘を減らし、CO2 排出量を削減する点で循環型経済に大きく貢献します。また、新品のエネルギー貯蔵システムと比較してコストを抑えられる可能性があり、エネルギー貯蔵システムの導入障壁を下げる効果も期待できます。
資源の有効活用と環境負荷低減、そしてコスト削減にもつながる、一石二鳥な取り組みですね。フォームエナジーがウェストバージニア州に鉄空気バッテリーの製造施設を開設し、長期間蓄電を量産化すると発表しました。鉄空気バッテリーはどのような特徴があるのでしょうか？
フォームエナジーの鉄空気バッテリーは、安価で豊富に入手可能な鉄と空気中の酸素を主要な材料として利用します。これにより、リチウムやコバルトといった希少金属への依存を排除し、製造コストを大幅に削減できます。
数日間の電力供給を可能にする点で、既存のバッテリーとは一線を画すとのことですが、具体的な能力はどのくらいですか？
最大100時間という異例の長時間の電力供給が可能で、リチウムイオンバッテリーが数時間の用途に限定されるのに対し、数日間の電力貯蔵を必要とするグリッドスケールのアプリケーションに最適です。これにより、再生可能エネルギーの変動性に対応し、電力系統の信頼性を高める上で重要な役割を果たすと期待されています。
まさに、長期間のエネルギー貯蔵にはぴったりの技術ですね。アンプリウステクノロジーズが航空用途向けシリコンナノワイヤーバッテリーで記録的なエネルギー密度を達成したと報じられています。航空機向けのバッテリーは、どのような点が特に重要なのでしょうか？
航空機、特にドローンや高高度疑似衛星のような電動航空機では、バッテリーの重量が航続距離やペイロードに直接影響します。アンプリウスのシリコンナノワイヤーバッテリーは、従来のグラファイト負極に比べ、理論上約10倍のリチウムイオンを貯蔵でき、大幅な軽量化と高エネルギー密度を実現しました。
それはすごいですね。具体的な技術のポイントは何ですか？
ナノワイヤー構造により、重放電時に起こるシリコンの大きな体積変化を効果的に管理し、材料の劣化を防ぎながら高いエネルギー密度と優れたサイクル寿命を両立しています。これにより、飛行時間の延長とペイロード容量の増加に直接貢献します。
空のモビリティ革命を支える重要な技術革新となりそうですね。最後に、レッドウッドマテリアルズがネバダ州にギガファクトリー規模のバッテリーリサイクル施設を開設するとのことですが、これは北米のバッテリーサプライチェーンにとってどのような影響があるのでしょうか？
レッドウッドマテリアルズのこの施設は、使用済み EV バッテリーや家庭用バッテリーから、リチウム、コバルト、ニッケルといった貴重な鉱物を効率的に回収します。最終的にはギガファクトリー規模での運用を目指し、北米地域におけるバッテリー材料の持続可能なサプライチェーンを確立する狙いがあります。
回収された材料は、どのように活用されるのですか？
回収された高純度のバッテリーグレード材料は、近隣に建設される新しいバッテリーセル工場に直接供給される クローズドループシステムを構築します。これにより、新規採掘材料への依存を劇的に減らし、原材料コストの安定化とサプライチェーンの強靭化が図られます。
リサイクルがバッテリー産業の持続可能性を高める重要な鍵となりそうですね。
今週は、ナトリウムイオン電池の商用化が住宅用、グリッド貯蔵用、そして EV 用と多岐にわたり加速している点が特に注目されました。また、リチウムイオンやシリコン負極といった高エネルギー密度技術の進展、長期間エネルギー貯蔵の鉄空気バッテリーの実用化、そしてバッテリーリサイクルやセカンドライフバッテリーの大規模展開といった循環型経済への移行も着実に進んでいます。
そうですね。次世代蓄電テクノロジーは、原材料の問題、コスト、安全性、そして環境負荷という課題を乗り越えながら、私たちのエネルギーの未来を大きく変えようとしていることがよくわかりました。技術革新と社会実装が同時に進む、まさに最前線といった1週間でした。それでは、次世代蓄電テクノロジー最前線の時間でした。また来週お会いしましょう。